履歴書の志望動機で注意したい30の書き方。その1。志望動機は告白。志望動機は告白と同じです。好きな人にお付き合いを申し込む様子に似ています。例えば志望動機が大企業だから、有名な企業だからという内容では印象は良くないでしょう。好きな人にお金持ちだから付き合ってくださいと言っているようなものです。表面しか見ていない状態であり、浅い理由であることがわかります。志望動機の理由が自宅から近いからという理由もやはり印象が良くありません。好きな人に告白しやすかったからと言っているようなものです。動機が不純であることがわかり失望してしまうのです。志望動機は告白です。そう思いながら志望動機の内容を見直してみてください。自分が告白される立場になって想像すると内容の良し悪しを判断しやすくなります。自分が採用担当者と仮定して書かれている志望動機を読んだときどう思うかです。気持ちが伝わる印象的な志望動機になっているでしょうか。採用したいと思わせる内容になっているでしょうか。時間をかけて言葉を選びふさわしい内容に仕上げましょう。志望動機は告白だと考える。履歴書の志望動機で注意したい30の書き方。その2。自己 PR と志望動機。より大切なのはどちらか。自己 PR と志望動機。より大切なのはどちらでしょうか。どちらも大切であるのは確かですが、厳密には明確な答えがあります。より大切なのは志望動機です。もちろん自己 PR も大切ですが、実際のところ自己 PR は似たような内容になりがちです。どの応募者も積極性、協調性、コミュニケーション能力などのアピールが定番です。アピールといえばアピールなのですが、どの応募者も似通った発言をするため差をつけるのが難しい。差をつけるなら志望動機なのです。企業に志望する動機は個人ごとに様々です。志望動機を通して意欲や熱意を伝えることができます。意欲や熱意だけでなく、考え方や生き方なども反映されやすい点です。特に独自性のある志望動機は面接官の印象にも残りやすくなります。説得力のある志望動機が伝われば面接官も採用したくなるでしょう。したがってより時間をかけるなら自己 PR より志望動機です。志望動機を使い回すのは厳禁です。企業ごとにふさわしい志望動機を考える必要があります。努力を惜しまずしっかり時間をかけて志望動機を組み立てていきましょう。自己 PR より志望動機を重視する。履歴書の志望動機で注意したい30の書き方。その3。企業のことを知らずして志望動機は語れない。志望動機を考える前提として大事なことがあります。企業研究です。企業のことを知らずして志望動機は語れません。企業研究によって多くの情報を知るから志望動機も語れるようになります。志望動機が思い浮かばないな。もしそう思うなら自分の思考力ではなく企業研究の不足を疑ってみてください。企業研究が不十分の状態で具体的な志望動機を考えられるはずがないのです。あなたはどのくらい企業研究をしましたか？志望動機を考えるためにもしっかりした企業研究をして細かな情報を手に入れましょう。所在地、資本金、従業員数、遠隔、売上、事業内容、取引先、さらにプレスリリースも確認して最新情報を入手しておきましょう。さらに欲を言えば企業から発信している情報だけで満足せず独自に調べる姿勢も大切です。例えば企業訪問や OB、OG 訪問などをすればより詳細な情報を知ることができるでしょう。社員と直接接することで表には出ない内部情報を入手できるようになるはずです。企業研究をすればするほど企業への理解が深まるため志望動機も考えやすくなります。汗をかいて集めた情報ほど価値が高い。企業研究で得た情報が志望動機の最高のネタになるのです。しっかり企業研究をして志望動機のネタを作る。履歴書の志望動機で注意したい30の書き方。その4。志望動機は業界より企業を軸にする。志望動機は業界を選んだ理由を説明しがちです。IT 業界は今後も伸びていくと思ったため御社を志望しました。外食産業に興味があり御社を志望しました。自然な理由に聞こえますが欠点のある志望動機です。採用担当者はこう言い返すでしょう。それなら別の企業でもいいのでは。同じ業界にもたくさんの企業がひしめいています。採用されやすそうな企業を適当に選んでいるように聞こえ誤解されやすくなるでしょう。業界を理由にした志望動機はその企業を選ぶ理由がわからず説得力が弱くなるのです。志望動機は業界より企業を強調しましょう。業界に存在する多くの企業からなぜその企業を選んだのかが伝わる志望動機に仕上げることです。IT 業界に強い興味があります。多くの企業の中でも特に御社の商品開発に興味があり志望しました。接客が好きで外食産業を選びました。特に御社のチェーン店は昔から家族で利用した思い出があり志望しました。企業を選んだ理由まで説明すれば説得力が増します。もちろん業界を理由にするのもいいですが、最終的には必ず企業を選ぶ理由まで説明しましょう。この企業でなければいけないという理由が明確になれば志望動機が魅力的に感じるのです。 志望動機は企業を選んだ理由がはっきりわかるように書く。履歴書の志望動機で注意したい30の書き方。その後、志望動機は企業をおだてることではない。志望動機がおだてる内容になっていませんか。御社のサービスは他社よりいいです。〇〇もいいし、〇〇も最高です。悪いところなんて一つもありません。褒めて褒めて褒めまくる。企業の長所を徹底的におだてれば採用担当者から気に入ってもらえるだろうと思います。確かにおだてることで褒めれば悪い気はしません。しかし悪い気はしませんが、いい気もしないのです。志望動機は企業をおだてることではありません。露骨なおだてはすぐ嘘だとわかります。友人から露骨におだてられてもあまり嬉しくないように、志望動機でも露骨におだてるのは要注意です。気に入ってもらおうとしようとしているという意図が採用担当者に伝わります。言葉の響きが良くても裏があるように感じるため、応募者に良い印象を抱かないのです。むしろ一歩下がって警戒するでしょう。おだてるのではありません。素晴らしいと思ったところを素直に表現することです。とにかく徹底的に褒めるのではなく、自分が良いと思ったところだけを褒めます。自分が感じたことを自分の言葉で素直に表現すればいいだけなのです。おだてるのではなく、素晴らしいと思ったことを素直に表現する。履歴書の志望動機で注意したい30の書き方。その6。自己 PR も志望動機も文才は必要ない。自己 PR や志望動機の作成には文才が必要だと思っていませんか。文章を巧みに書く才能がないと綺麗に書けないと思う人もいるでしょう。いいえ、必要ありません。確かに小説を書くにはある程度の文才が必要です。感動させる文章を書くには想像力や発想力を駆使して言葉や表現を巧みに操る能力が必要になるでしょう。人間心理に訴えかけるようなテーマも必要です。しかし自己 PR や志望動機は小説ではありません。自己 PR は自分の強みや得意をわかりやすく簡潔に書くだけです。志望動機はその企業を志望した理由を正直に答えるだけです。大げさに言えばどちらも単なる自己紹介なのです。しかも履歴書を提出する前には何度も見直す機会まで与えられています。自己 PR や志望動機の作成に文才は必要ありません。うまく書けないときは他人に見てもらえればいいのです。わかりにくいと指摘されればわかりやすく修正します。抽象的と指摘されればもっと具体的に修正します。改善を繰り返していくにつれて、だんだん文章が簡潔にわかりやすくなるでしょう。改善のチャンスが無限に与えられているのです。チャンスをきちんと活かせば文才は必要ないのです。文才は気にせず少しずつ改善するイメージで、より良い自己 PR や志望動機へ仕上げていく。履歴書の志望動機で注意したい30の書き方。その7。企業を気に入った理由を突き詰めると志望動機が見つかる。志望動機を見つけるのは難しくありません。企業研究をしてこの企業はいいな、この企業で働きたいと思えば志望動機も見つかったも同然です。企業を気に入った理由を突き詰めてください。社風でしょうか。業務内容でしょうか。社内の雰囲気でしょうか。気に入った理由を突き詰めると志望動機が見つかります。見つかった志望動機をさらに具体的な言葉で肉付けすれば立派な志望動機の完成なのです。気に入った理由を突き詰めて志望動機を見つける。履歴書の志望動機で注意したい30の書き方。その8。志望動機は自己 PR と関連していること。自己 PR と志望動機、それぞれ意味も内容も異なりますが、全く関係ないわけではありません。志望動機と自己 PR は関連していることが大切です。自己 PR と志望動機のそれぞれが独立していても無関係では台無しです。自己 PR で努力家であると主張しておきながら志望動機が努力に関する話が出てこないのはよくありません。話はわかるのですが繋がらないのです。自己 PR で努力家を主張したなら志望動機でも努力に関する内容を含めることです。関連性があると応募者の考え方や生き方に一貫性が見られ、採用担当者も安心します。自己 PR は志望動機の説得力を上げる材料です。関連があってこそ志望動機の説得力も増すのです。自己 PR と志望動機に関連があるようにする。履歴書の志望動機で注意したい30の書き方。その9。憧れも志望動機になるが、憧れだけではいけない。憧れを強調した志望動機があります。御社で働くのが子供の頃からの憧れでした。幼い頃から御社の商品をずっと愛用し続けています。憧れは志望動機としては不純に思えますが、実際はどうでしょうか。面接官の立場に立って考えるとわかります。やはり憧れも志望動機になります。面接官も心を持った人間です。会社を愛していることがわかれば応募者に好印象を抱くでしょう。子供の頃から愛着を抱き続けているなら、入社後も会社の発展のために貢献してくれるでしょう。もちろん憧れだけで仕事が務まるわけではありませんが、強い可能性を感じます。愛する会社のために給与や残業を嫌がらず献身する様子を想像できるからです。 憧れにはそう思わせる力があるのです。ただし、一つ注意があります。憧れも志望動機になりますが、憧れだけではいけません。志望動機が憧れだけでは、面接官を納得させるのは困難です。憧れは志望動機の一つとしてアピールする程度が適切です。子供の頃からの憧れがあるなら、志望動機で強調しておく。履歴書の志望動機で注意したい30の書き方。その10。悪口や批判が事実でも書かない方がいい。志望動機の欄に次のような書き方をしていませんか。給料が低いため転職することにしました。職場の空気が悪くて耐えられませんでした。嫌がらせをする上司がいたため離職しました。労働基準法に違反する企業だったため退職を決意しました。本音であるのはわかります。込み入った事情や苦労などが実際にあるのでしょう。しかし自分に落ち度がなくやむを得ない事情でも本音を堂々と書きすぎるのはよくありません。志望動機は意欲や熱意を見せるだけでなく明るく仕上げることも大切です。悪い愚痴や批判は内容が正しくてもやはり明るい印象を妨げます。結果としてあなたの印象を下げてしまう場合があるのです。志望動機の欄には悪口や批判は書かず建設的な内容に仕上げることが大切です。どれだけ仕事に意欲や熱意があるのか、どれだけ売上に貢献できるのか、なぜこの仕事をしたいのかなどです。悪口や批判を書きたくても履歴書では控えた方が賢明です。履歴書の志望動機には意欲や熱意など明るく建設的な内容だけ書けばいいのです。志望動機には悪口や批判は書かないようにする。履歴書の志望動機で注意したい30の書き方。その11。同業他社の悪口や批判は出さない。志望動機の中で同業他社の悪口や批判は厳禁です。たとえ本当に思っていることでも表に出すのは好ましくありません。志望動機に同業他社の悪口や批判が含まれていませんか。 A 社は評判が悪く魅力を感じません。 B 社は不祥事で評判が悪いため御社を希望しました。他の企業は規模が小さく経営も不安定のため御社を志望しました。何でも正直に話せばいいわけではありません。正直な志望動機であっても面接官はいい印象を抱かないでしょう。採用すれば当社の悪い噂を言われるのではないかという不安をかきたてます。悪口や批判を言う人は本人まで悪く見えてしまいます。正直なことでも話すべきではないこともあります。悪口や批判は余計な話です。志望動機で大切なことはなぜその企業を選んだかという理由です。余計なことは言わない方が賢明です。同業他社の悪口や批判はせずその企業を選んだ理由だけ話すようにしましょう。この企業でなければいけないという点を訴えればうまくアピールできます。志望動機に同業他社の悪口や批判を含めないようにする。履歴書の志望動機で注意したい30の書き方。その12。事務職の志望動機はどう書けばいいのか。志望動機を書きにくいのが事務職です。志望動機は明確に書かなければいけませんが、事務職の場合は難しい。ずっと机に向かっている。一日中書類や帳簿の作業ばかり。地味なイメージがあるためでしょうか。事務職の志望動機は漠然となりやすく、具体的なことを書きにくいのです。しかし、やはり事務職にも独自の魅力がたくさんあります。事務職ならではの魅力に注目してみましょう。落ち着いた職場に魅力を感じた。自分の能力を最も活かせる職場。デスクワークの方が自分に合っている。数字の確認は昔から得意。書類や帳簿の作成、処理などはお任せください。こうした表現をすれば事務職であっても志望動機をきちんと説明できます。事務の魅力に注目すれば志望動機はいくらでも思いつくはずです。さらに意欲や熱意の伝わる表現も大切なポイントです。サポート業務を通して御社をしっかり支えたい。仕事量が多くても御社に貢献できるなら嬉しく思います。資格取得の支援があり、今後のキャリアアップにつながる。地味な事務職だからこそしっかりした志望動機を考えたい。事務職は地味かもしれませんが、企業の大事なサポート役であるのは事実です。事務職にも素晴らしい魅力がたくさんありますから、よく研究して立派な志望動機を仕上げましょう。事務職は事務の魅力に注目した志望動機に仕上げる。履歴書の志望動機で注意したい30の書き方。その13。書いてはいけない4つの志望動機。志望動機は正直であることが基本です。自分が正直に思っていることだからこそ熱意と意欲を持って語ることができます。しかし、いくら正直とはいえ露骨な内容は注意が必要です。中には悪い印象につながる志望動機があります。採用担当者が悪印象を抱く志望動機は伏せるのが賢明です。1。漠然とした志望動機。志望動機とはいえ、漠然としている理由は NG です。例えば、社名がかっこいいから、運命を感じたから、とにかく入社したいから、などです。理由が理由になっていません。漠然とした志望動機では、面接官も理解が難しいでしょう。志願者の社会常識まで疑われ、選考が不利になります。2。 福利厚生を理由にした志望動機。福利厚生を志望動機にするのは注意が必要です。資格支援が豊富だから、出産休暇、育児休暇があるから、社員旅行、社員食堂、クラブ活動が充実しているから。本音なのかもしれませんが、採用担当者に与える印象はいいものではありません。制度を優先して仕事を後回しにする印象を与えるからです。3. 勉強を理由にした志望動機。受験における面接では、勉強したいからも理由の一つになるでしょう。学校は勉強するところですから納得できます。しかし、就職活動の面接では注意が必要です。企業は勉強をするところではなく仕事をするところです。業務を通して学ぶのはいいのですが、勉強することが第一理由では採用担当者を落胆させるでしょう。4. 場所を理由にした志望動機。自宅からの距離や勤務場所などは志願者にとって重要なポイントの一つになるでしょう。しかし、近所だからという志望動機は本音であっても伏せておく方が賢明です。理由はわかりますが、この人を雇いたいと思わせるのは困難です。場所を理由にするくらいなら、企業の魅力に惹かれたことを伝えた方が選考が有利になります。書いてはいけない志望動機は本音でも伏せておく。履歴書の志望動機で注意したい30の書き方。その14。成長に関する志望動機は立派だからこそ要注意。ネガティブな志望動機にもかかわらず、よく見聞きする志望動機があります。成長に関する志望動機です。御社なら成長ができると思い志望しました。御社の新人研修、社員教育の制度に感銘しました。私はもっと成長したいと考えています。御社の業務を通して成長し続けます。一見すると、もっともらしい志望動機に聞こえます。前向きで向上心に溢れていることが感じられますね。だからこそ、勘違いする人が多いのです。実のところ、企業は成長に関する志望動機が苦手です。応募者の成長のために雇うわけではないと思うからです。企業は学校ではありません。新人を成長させるためではなく、企業を成長させるために採用活動を行っています。また、成長を求めるなら、他の企業でもできるだろうと考えるでしょう。この企業でなければいけない、という志望動機が伝わりません。一見すると立派な志望動機なのですが、実際はさほど印象に残らない内容なのです。企業が求めているのは、利益に貢献できる人物です。志望動機は、成長、ではなく、貢献、という点を強調するのがポイントです。企業の利益に貢献させてほしいという意欲や熱意が伝われば採用担当者も心よく頷いてくれるはずです。志望動機は成長ではなく貢献という点を強調する。履歴書の志望動機で注意したい30の書き方。その15。曖昧な志望動機は100回叫んでも心に響かない。志望動機は明確であることが重要です。曖昧な部分があるのは好ましくありません。企業イメージがいいから、なんとなく昔から憧れていたから、普段から使っていた商品で愛着があるから、正直な意見なのかもしれませんが、言葉を慎重に選ぶ必要があります。曖昧な志望動機は100回叫んでも心に響きません。気持ちが込められていないと判断され、採用担当者の心に響かないのです。特に普段からはっきり話すのが苦手な人は、志望動機でも漠然とした内容になりがちです。志望動機は明確にするのがマナーです。曖昧な言葉や表現は一切なくし、明確にしましょう。御社の OB の方とお会いして素晴らしい取り組み内容を知りました。御社には私が求めていた付加価値があると実感しました。自分の力を発揮できるのは御社しかないと考えています。確信を持ってきっぱりと言い切ります。聞いていて少し恥ずかしくなるくらいでいい。志望動機は告白であることを思い出してください。はっきり言わなければ気持ちが伝わらないのです。志望動機が明確なら、たった一回でもしっかり心に響くのです。志望動機は曖昧ではなく明確にする。履歴書の志望動機で注意したい30の書き方。その16。採用担当者の人柄の良さは志望動機にできるか。採用担当者の人柄の良さを理由にした志望動機があります。採用担当者が優しい人でしたので志望を決めました。人事の方が明るい人だったので御社が気に入りました。採用担当者の人柄の良さは志望動機にできるのでしょうか。まず不快な話ではないため印象を悪くさせることはないでしょう。採用担当者や企業を褒めていることにもなるため、場合によっては好印象を抱く企業もあるはずです。では志望動機としてふさわしいかというと、そうではありません。どちらかというと志望動機としては好ましくない部類にいります。採用担当者の人柄の良さを理由では採用担当者を納得させるのは難しいでしょう。人柄の良い採用担当者なら別の企業にもいるだろうと思うからです。場合によってはきちんと企業研究ができていないとみなされる可能性もあります。志望動機はこの企業でなければいけないという理由が明確に伝わる内容が望まれます。例えばその企業が独自で開発している取り組みに魅力を感じた点などです。どうしても採用担当者の人柄の良さを志望動機にしたい場合は、サブという扱いまでが好ましいでしょう。 この企業でなければいけないという理由が伝わりにくい志望動機は控える。履歴書の志望動機で注意したい30の書き方。その17。志望動機は業界を選んだ説明から始めるべきか。面接では志望動機を問われることがあります。志望動機は業界を選んだ説明から始めるべきか。それは次の2通りの場合が考えられます。志望する業界が選考科目と関係ある場合、業界を選んだ説明を省けます。学歴を見れば選考科目と業界のつながりは容易だからです。美容を選考科目にしている人が美容業界に就職するなら志望理由は容易に想像できます。興味や関心に一貫性があるため、業界を選んだ説明がなくても面接官は納得してくれるはずです。ただし省略はできますが、できればきちんと説明した方がより丁寧な印象を与えるでしょう。志望する業界が選考科目と関係ない場合、業界を選んだ説明は必要です。そもそも業界を選んだ説明を省いても面接で聞かれるのは確実でしょう。選考科目と業界に関係がなければ企業を選んだ理由が気になるのは当然です。どこでもいいから働きたいという安易な理由を疑われる可能性があります。選考科目とは関係ない業界に就職しようとする理由を納得できるように説明する必要があります。もう一つ注意したいのは話の長さです。業界を選んだ理由から話すと志望動機が長くなる傾向があるため、できるだけ簡潔な説明にする工夫も必要です。面接官になるほどと言わせることができるようしっかりした志望動機を準備しておきましょう。志望する業界が選考科目と関係ない場合はしっかりした志望動機を準備しておく。履歴書の志望動機で注意したい30の書き方。その18。独創性を出すキーワードは実体験。説明に独創性を出せ。独創性がないと目立たない。抽象的なことなら誰でも言える。独創性を出さないと印象に残らない。就職活動では独創性という言葉がよく聞かれます。独創性とは他人を真似ることなく独自の考えで新しい物事を作り出す性質や能力を言います。さて問題なのは独創性の出し方です。独創性を出したくても方法がわからなくて困っている人は多いのではないでしょうか。独創性を出す方法は難しそうですが実は簡単です。実体験を出せばいいのです。人生を歩んできた道は人それぞれ異なりますから実体験も異なります。実体験を出して説明すれば自然と具体的になりますし独創性も出るのです。例えばボランティア活動の経験があるならその実体験を紹介しながら説明しましょう。具体的な固有名詞、時期、作業内容など具体的な実体験を紹介します。具体的な事例とともに話をすれば独創性が出るだけでなく説得力も出ます。これまでの経験を振り返り人生に影響を与えた出来事を思い出してください。その出来事を紹介すれば独創性のある話の出来上がりです。あなたの経験が独創性の材料なのです。独創性を出すために実体験を混ぜる。履歴書の志望動機で注意したい30の書き方。その19。就職対策本の回答例をそのまま使わない。就職対策本と同じ回答をしているのになぜ不採用になるのだろうか。当然です。就職対策本と同じことを話せば内定がもらえるわけではありません。就職対策本と同じことを話しているから不採用になるのです。就職対策本に書かれている回答例はあくまで参考例です。応募者の個性や事情などは考慮せずに書かれています。そのため就職対策本の回答例をそのまま話すと綺麗な回答にはなりますが的外れな回答になりやすい。現実味や真実味が乏しく上辺だけ綺麗な回答になるため面接官の心を動かせないのです。就職対策本の回答例をそのまま使わないことです。回答例はあくまで参考であり自分の言葉で言い換えることが必要です。自分の体験を盛り込んでオリジナリティを出しましょう。自分の言葉で説明して自分らしい説明に仕上げましょう。自分の言葉なら回答例と大幅に異なっても構いません。自分の体験と言葉で話すとき、面接官の心を動かせるのです。就職対策本の回答例はそのまま使わず、自分の言葉で言い換える。履歴書の志望動機で注意したい30の書き方。その20。案内資料やウェブサイトの文言をそのまま使わない。国語に強い学生が犯しやすい失敗があります。国語の試験では筆者の考えを述べよという設問がよく見られます。この種の設問では文中にある言葉をそのまま引用して回答するのが一般的です。筆者の考えを自分が独自で考えるより文中の言葉を引用した方が筆者の考えを反映しやすいからです。国語における解法の定石です。こうした解法を知る学生は就職活動でも同じことを試みる傾向があります。志望動機を考える際、案内資料やウェブサイトの文章の一部を引用するケースです。例えば案内資料の一部を引用して志望動機に含めれば少なくとも企業と同じ考えを主張できるでしょう。企業と応募者の考えが一致している印象を与えやすくなれば、好印象も得られやすいはずです。賢い方法であるように思えますが、これには罠があります。引用をすぐ見抜かれてしまうのです。 採用担当者は自社の案内資料やウェブサイトを何度も確認していますから見抜くのも早い。おや、このフレーズはどこかで覚えがある。そうだ、ウェブサイトの説明文と同じだ。引用しているとわかれば立派な志望動機とはいえ信用できなくなるでしょう。案内資料やウェブサイトの文章はあくまで参考です。参考として活用する分にはいいのですが、マルーツ氏のような露骨な引用は避けた方が賢明です。志望動機はあくまで自分が考えた内容であることです。自分が考え、自分の言葉で述べた志望動機が採用担当者の心を最も動かすのです。案内資料やウェブサイトの文章は丸写ししないように注意する。履歴書の志望動機で注意したい30の書き方。その21。一文は長くなればなるほど分かりにくくなる。自己 PR であれ志望動機であれ、長すぎる内容は注意が必要です。丁寧に伝えようとすると自然と言葉に力が入り、一文が長くなることがあります。一文は長くなればなるほど分かりにくくなる傾向があります。接続詞でつながった長い一文は主語、述語、修飾語などの関係が曖昧になりやすいからです。文全体の意味を理解するために頭を使わなければいけないため読むのが疲れます。一文は長くなりすぎないように注意しましょう。言葉を分かりやすくするためにはできるだけ一文が短くなるように心がけてください。一文を短くしようと心がけるだけで分かりやすい文章の大半が解決できると言ってもいいほどです。特に注目したいのは接続詞です。だから、ゆえに、などの順接。けれども、しかし、などの逆接。および、また、などの並列。こうした接続詞に注目して、区切れるところは、区切りましょう。接続詞で区切って、一文を短くすれば、主語、述語、修飾語などの関係が明確になるため、わかりやすくなります。理解しやすい言葉を意識することで、自己 PR や志望動機がさらに伝わりやすくなるのです。接続詞で区切って、一文を短くする。履歴書の志望動機で注意したい30の書き方。その22。使い回しをした志望動機はすぐバレる。自己 PR は企業ごとに同じような内容を使えます。もちろん同じとはいえ完全に同じではいけません。企業ごとに特色が異なるためアピール内容も若干修正する必要はありますが、大きな修正ではないはずです。自分の個性や特徴が企業によって変わることはありません。企業の特色を抑えて自己 PR を最適化すれば小さな修正で済ませることができるはずです。場合によってはほとんど修正がない状況もあるでしょう。しかし志望動機は違います。志望動機は企業ごとに特化するのが必須です。面接官は産業を読めば使い回しをしているかどうかがわかると言われています。使い回しをしている表現は漠然とするからです。優秀な企業で魅力を感じました。とても社風の良い企業に興味を持ちました。自分を活かせる企業だと考え志望いたしました。どの企業でも使えるような表現は面接官はすぐ見抜きます。しかも内容も漠然としているため、もちろん印象には残らずアピールとしても不十分です。志望動機は必ず企業ごとに特化しましょう。企業ごとに志望動機を考えるのは面倒に感じるかもしれませんが、必要な努力です。一つ一つの企業をしっかり企業研究をした上で具体的な志望動機に仕上げましょう。時間はかかりますが、採用率に影響を与える時間です。志望動機は使い回しをせず企業ごとに特化する。履歴書の志望動機で注意したい30の書き方。その23。なぜその企業なのかが伝わる志望動機になっているか。志望動機は単純に志望する理由を説明するだけではいけません。発想力を生かして御社を志望しました。体力に自信があり営業を志望しました。一見すると良さそうに思えるかもしれませんが不十分です。こうした志望動機に対して採用担当者はこう思うでしょう。それなら当社ではなく他社でもいいだろうと。他社でも通じるような志望動機では採用担当者の心は動かせません。志望動機ではなぜその企業を選んだのかという理由が伝わる内容である必要があります。採用担当者が聞きたいのは数多くある同業他社の中でその企業を選んだ理由です。お客様を裏切らないサービスという社是はまさしく私に合っていると考えています。様々な企業を研究した結果、中でも御社は最も質の高いサービスがあることを実感しました。業界最大手は世の中の貢献も最大手ということ。だからこそ業界最大手の御社を志望いたしました。御社でなければいけないというメッセージをいかに伝えるかです。志望動機を明確にするための最重要ポイントの一つです。なぜその企業なのかが伝わる志望動機にする。履歴書の志望動機で注意したい30の書き方。その24。入社して何をしたいかを意識して志望動機を考えること。企業の規模と安定性に魅力を感じ志望しました。自分の成長につながる企業であると確信しています。福利厚生、研修制度が充実しているため志望しました。これはこれで一つの志望動機ですが、動機が浅く感じられ、今一つ採用担当者は好印象を抱きません。企業に頼っているような印象があるからです。 私を助けてくれそうな企業だから志望しました、と言わんばかりの志望動機では採用担当者も失望するでしょう。正直な志望動機であっても採用担当者に与える印象を考えなければいけません。志望動機は企業に頼るのではなく貢献する印象を与えるのがポイントです。では、企業に貢献する印象を与えるにはどうすればいいのか。入社して何をしたいかを意識して志望動機を考えればいいのです。入社して何をしたいのかという点を強調すれば、企業に貢献するニュアンスを強く伝えることができます。お客様と接する得意なコミュニケーション能力を御社の営業で発揮したい。御社はゲーム業界でトップです。得意なプログラミング能力を生かして新たなゲームを生み出したい。〇〇事業における御社の活動に共感しました。先行で培った専門知識を生かして御社の業務を手助けしたい。こうした志望動機なら採用すれば活躍しそうだ。企業に貢献するだろうという期待ができます。自分の志望動機を見直してみてください。入社して何をしたいかが伝わる志望動機が好印象なのです。入社して何をしたいかが伝わる志望動機を考える。履歴書の志望動機で注意したい30の書き方。その25。心を込めて書いた履歴書は見る人の心も動かす。履歴書は心を込めて書きましょう。心を込めているかどうかは字を見てもわかるはずがないと思う人もいるかもしれません。しかし実際にはよくわかるのです。ぜひ入社してしっかり働きたいという気持ちを込めたとき、筆跡や筆圧は自然と強くなります。心の様子が字に反映され、綺麗な字が書けるでしょう。履歴書は手書きが基本です。手書きよりパソコンによる作成の方が楽だと思いますが、安易な考えには注意です。履歴書は手間がかかる手書きだからいいのです。手書きは心を表現できる手段。気持ちも伝えやすくなります。綺麗な字なら就業意欲などが溢れている様子が伝わるでしょう。履歴書を書くときは心を込めて書きましょう。履歴書はラブレターです。綺麗な字で書かれたラブレターは気持ちが伝わりやすくなるのと同じです。綺麗な字で書かれた履歴書も就業意欲が伝わりやすくなります。履歴書を見て心がこもっているなと思えば心が揺さぶられ印象深くなるでしょう。心を込めて書いた履歴書は見る人の心も動かすのです。履歴書を書くときは心を込めて書く。履歴書の志望動機で注意したい30の書き方。その26。志望動機がお金であっても露骨に表現しない。高い給与に魅力を感じ、御社を志望しました。応募者の中には、給与を基準に職種や企業を選ぶ人もいるでしょう。お金がなければ生きていけません。お金で全てを変えるわけではありませんが、ほとんどのものを変えてしまう世の中。もちろん、自分の人生ですから、それはそれで一つの考え方です。しかし、志望動機がお金だとしても、履歴書や面接では露骨に表現しない方がいいでしょう。正直な意見かもしれませんが、純粋な就業意欲が感じられにくいからです。お金しか考えていないような誤解を与えやすい。採用担当者はお金のためなら何でもするのかと思うに違いありません。たとえ優秀な人でも給与にこだわりを持つ人は企業にきちんと貢献してくれるのか疑問に感じるのです。志望動機として適切なのは就業意欲が感じられる内容です。例えばその企業を選ぶ理由、企業に貢献できること、入社後の目標などをアピールしてはいかがでしょうか。しっかり働いて企業に貢献する意欲のある人に採用担当者は魅力を感じます。お金が目的であっても露骨に表現せず志望動機らしく体裁を整えた方が選考もスムーズに進みます。高い給与が志望動機の一つであっても心の中にしまっておくのが賢明です。仕事でたくさん稼ぎたいと思うならなおさらしっかり働く意欲を見せましょう。志望動機がお金であっても露骨に言わず体裁の整った志望動機を言う。履歴書の志望動機で注意したい30の書き方。その27。良い志望動機と悪い志望動機を判断する方法。志望動機の良し悪しを判断するのはどうすればいいのでしょうか。実に単純です。社長の立場で考えればいいのです。社長の立場で考えると志望動機の良し悪しが判断しやすくなります。例えば次のような志望動機があるとします。正社員になりたいから応募した。給与がいいから応募した。福利厚生に魅力を感じたから応募した。一見するとどれも正当な理由に聞こえます。正直であることは素晴らしいことです。しかし社長の立場で考えるとどうでしょうか。あなたが社長であると仮定します。自分が書いた志望動機を見たとき意欲や熱意を感じるかどうかです。正社員になりたいからという志望動機ならそれなら別の企業でもいいだろうと思うでしょう。給与福利厚生がいいからという志望動機ならもっと条件の良い企業があれば目移りだろうと思うはずです。正直な志望動機であるのはわかるのですが意欲や熱意が伝わりにくい。少し残念な気持ちにさせてしまうのです。ではどんな志望動機が喜ばれるか。あなたが社長の立場になったとき、応募者から言われたい志望動機を想像してください。どんな志望動機を言われたときに雇ってみたくなるか。とことん突き詰めて考えることです。その言葉が志望動機としてふさわしいのです。社長の立場になって志望動機の良し悪しを判断する。 履歴書の志望動機で注意したい30の書き方。その28。わかりやすいかどうかは他人に聞くとわかりやすい。自己 PR も志望動機もわかりやすく書くことが大切です。わからない内容を書いても相手に伝わりません。専門用語や難しい表現などを使わず、わかりやすくて簡潔な言葉を使うことが大切です。一度完成した自己 PR や志望動機は何度も見直すのが必須です。しかし、自分だけの確認にも限界があります。自分ではわかりやすいと感じても、それは自分だけかもしれません。自分は自分を知っているため、大事な要素を抜かしてしまうことがあります。大事な前提が抜けていたり、急に話が飛んだりなどです。わかりにくい部分があっても、無意識のうちに保管してしまい、自分では気づけない。悪気はないのですが、自分は理解できても、他人には理解できない場合があるのです。自己判断、自己満足には要注意。自分の確認だけで満足せず、必ず他人にも確認してもらうようにしましょう。わかりやすいかどうかは、他人に聞くとわかりやすい。自分が10回確認してもわからなかったことが、他人による1回の確認でわかることもあります。自分では気づかない点を、他人は容易に気づいてくれるでしょう。つまり、自己 PR も志望動機も、自分だけの力では完成できないということです。わかりやすい文章を書く最後の決め手は他人です。他人の協力を素直に求め、より良い内容に仕上げていきましょう。自己判断だけで満足せず、必ず他人に確認してもらう。履歴書の志望動機で注意したい30の書き方。その29。志望動機の初心に帰るときのキーワードとは。志望動機には数多くのノウハウがあります。自己 PR と関連していること。業界より企業を軸にすること。独創性を出すこと。その他、好ましい表現方法があれば、禁句もあります。志望動機の様々なアドバイスを知れば知るほど意識することが増え、混乱してくるのではないでしょうか。考えがごちゃごちゃしてきたときは初心に帰りましょう。結局のところ、志望動機のノウハウを一言で集約すれば、これしかありません。貢献なのです。志望動機の初心に帰るときのキーワードであり、同時に最重要キーワードでもあります。自分の志望動機は企業に貢献できる内容になっているだろうか。そう思いながら見直してみましょう。採用担当者になったつもりで自分の志望動機を見て、きちんと貢献が感じられるかどうかです。この点さえ押さえていれば、志望動機はおおむねきれいに仕上がるはずです。企業が求めているのは常に企業に貢献できる人物です。志望動機の中で企業に貢献できることがしっかりアピールできていれば、採用担当者の心を動かせます。志望動機が混乱してくれば、貢献というキーワードを思い出す。履歴書の志望動機で注意したい30の書き方。その30。好感が得られやすい志望動機の構成。志望動機の書き方は人それぞれです。自分の強みや得意を自分の思うように表現していいでしょう。注意点や重要なポイントさえ押さえておけば、構成に決まりはありません。志望動機が人それぞれであるように、志望動機の構成も人それぞれです。ただし、好感が得られやすいという点で言えば、一定の構成が存在します。次の構成を押さえておけば、誰でも好感が得られやすい志望動機を作成できます。あくまで一例ですが、ぜひ参考にしてください。1. 結論。自己 PR でも志望動機でも結論から始めるのが鉄則です。最初に結論を言うだけで分かりやすさが格段に向上します。つかみの効果も得られるため、さらに詳しく知りたいという興味関心をかきたてることができます。2. 業界の志望理由。大枠として業界を志望した理由を説明します。 3. 企業の志望理由。どこの企業でも通用するような志望理由はよくありません。その企業でなければいけないという点が伝わるように書くことが大切です。 4. その企業でやりたいこと。入社して何をしたいかが伝わるように書きましょう。具体的な目標やビジョンなどがあれば、一緒に紹介するとより印象的になります。 5. 決意。最大限に努力すること、会社に貢献することなどの決意を述べて志望動機を締めくくります。参考例。志望動機は健康学を生かした仕事をしたいからです。大学では健康学を専攻していました。幼い頃から心と体の健康には興味関心があり、大学でも集中して学んできました。特に今後は少子高齢化社会を迎え、健康への意識が一層高まるはずです。多くの企業が栄養面を中心に考えている中、御社は心にも配慮されていることに共感を覚えました。また御社の社員の方5名からも詳しいお話を伺いました。社員が一丸となって目標に向かっていることが分かり、自分の知識や経験を生かせる環境が揃っていると感じました。こうした理由から御社で働くイメージが強く湧き、志望いたしました。専攻である健康学を御社の商品開発で生かしたいと考えております。入社後はこれまで自分が学んできた健康学を御社の商品開発で生かして貢献いたします。未熟な点もまだまだありますが、健康に対する熱意と意欲は誰にも負けません。よろしくお願いいたします。 結論、業界の志望理由、企業の志望理由、その企業でやりたいこと、決意、という構成で志望動機を考える。履歴書の志望動機で注意したい30の書き方。まとめ。その1。志望動機は告白だと考える。その2。自己 PR より志望動機を重視する。その3。しっかり企業研究をして志望動機のネタを作る。その4。志望動機は企業を選んだ理由がはっきりわかるように書く。その5。おだてるのではなく素晴らしいと思ったことを素直に表現する。その6。文才は気にせず少しずつ改善するイメージでより良い自己 PR や志望動機へ仕上げていく。その7。気に入った理由を突き詰めて志望動機を見つける。その8。自己 PR と志望動機に関連があるようにする。その9。子供の頃からの憧れがあるなら志望動機で強調しておく。その10。志望動機には悪口や批判は書かないようにする。その11。志望動機に同業他社の悪口や批判を含めないようにする。その12。事務職は事務の魅力に注目した志望動機に仕上げる。その13。書いてはいけない志望動機は本音でも伏せておく。その14。志望動機は成長ではなく貢献という点を強調する。その15。志望動機は曖昧ではなく明確にする。その16。この企業でなければいけないという理由が伝わりにくい志望動機は控える。その17。志望する業界が選考科目と関係ない場合はしっかりした志望動機を準備しておく。その18。独創性を出すために実体験を混ぜる。その19。就職対策本の回答例はそのまま使わず自分の言葉で言い換える。その20。案内資料やウェブサイトの文章は丸写ししないように注意する。その21。接続詞で区切って一文を短くする。その22。志望動機は使い回しをせず企業ごとに特化する。その23。なぜその企業なのかが伝わる志望動機にする。その24。入社して何をしたいかが伝わる志望動機を考える。その25。履歴書を書くときは心を込めて書く。その26。志望動機がお金であっても露骨に言わず体裁の整った志望動機を言う。その27。社長の立場になって志望動機の良し悪しを判断する。その28。自己判断だけで満足せず必ず他人に確認してもらう。その29。志望動機が混乱してくれば貢献というキーワードを思い出す。その30。結論、業界の志望理由、企業の志望理由、その企業でやりたいこと、決意という構成で志望動機を考える。